大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2021年12月31日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく12月31日金曜日の午前9時です。さあ、もう今年もあと1時間ということですね。はい、年末皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、日本ではあと1時間弱、ニューヨークでもまああと半日ちょっとで新年を迎えるわけなんですけれども、ニューヨークといいますとタイムズスクエアのカウントダウンイベントが有名ですよね。私ニューヨークに18年も住んでいるのに一度もこのイベントに行ったことがありません。テレビでね見たりすることはあるんですけれども、一度も行ったことがないよということで、今回の今週のピックアップのコーナーではこのカウントダウンイベントについてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ワシントンスクエアのあたりをお散歩してみましたので、その様子をお届けしたいと思います。新年が近づくお休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はニューヨークの、ニューイヤーズイブ in the タイムズスクエアということで、タイムズスクエアの、大晦日イベントについてお話ししたいと思います。私18年住んでいて行ったことがないと先ほどお話ししましたが、まあ、なんで行かないかというとね、すごい本来このコロナ禍になる前はすごい人混みで、もちろんとっても盛り上がるんですけれども、人混みだし寒いしすごい長い時間並ばないといけないから大変っていうので、まあちょっとこのね、まあ、冬というか年末の寒い中何ですか、丸一日外で並ぶみたいなことをしたくないなっていうので一度も行ったことがございません。はい、いつも何時ぐらいから並んでるのかな、本当昼間とかから並んでいて、誰でも並んだら誰でも入れるエリアがあるんですよね、あったんですよね確か。それでまあ長い時間並んでこうそのエリア内に入ってぎゅうぎゅう詰めで、すごいたくさんの人がいて、でその早い時間から並ばなきゃいけないから、なんかお手洗いとかも行けないから結構大変みたいな話を散々聞いてきたので、行ったことがないんですよね。まあ人混みそんなに好きじゃないしなっていうので行ったことがありませんでした。それで去年かな、2020年のカウントダウン、だから2021年年明けに向けての2020年の大晦日のカウントダウンからコロナの影響で何ですか、オンラインで見れるようになっております。このね、会場にはなんか多分関係者とか、なんか抽選で当たった人だけ入れるとかもあるのかな、ちょっとその辺は私知らないんですけれども、まあ、関係者とかだけが入れて、でその様子を中継で放送されるっていう形でですね、今年も去年と同様に中継で見れますよという形になっております。はい、なんか中継で12種類のカメラが 見れるのかな、おそらく。あの私今このね、ウェブサイトを見ているんですけれども、 vnye.com なんだろうな、ニューヨークイブ、あ、ビジュアル、バーチャル、バーチャルニューヨークイブ2022なのかな、名前が VNYE、というウェブサイトを見ているんですけれども、12種類のカメラがあって、いろんな角度からこのイベントの様子が見れるようになっています。はい、でこのイベントね、イベント自体は夕方の6時から始まりまして、夕方の6時だから日本では朝の、だから新年迎えた朝の8時からですかね、イベントが始まりまして、でいろんなパフォーマンスがあるわけですよ。あの著名なアーティストが参加したりとかして、ずっとパフォーマンスがあります。でなんか1時間ごとにこう次の何、6時から7時になる時のカウントダウンとか、7時から8時になる時のカウントダウンとかをやっていってですね、で最終的に、12時に、カウント、12時深夜0時が来る前にカウントダウンして、それがフィナーレっていう感じのイベントで、まあ、今年に限らず毎年ね、著名なアーティストが、パフォーマンスをするっていうのでね、盛り上がります。まあ、日本のあれですね、 NHK の紅白歌合戦みたいな感じですよね。はい、でその様子を、12個かな、おそらく12個のカメラで、中継していて、多分オンラインとかで、まあ、好きなカメラを選んで見たりとか、まあ、いろいろ同時に見たりとかできるよっていう形のようです。でそのパフォーマンス、ライブのショー自体を主に見れるカメラもあれば、なんか このカウントダウンのイベントで有名なのが、なんかくす玉みたいな、ボールみたいなのがあるんですけれども、そのあたりの様子が見えるカメラもあれば、そのタイムズスクエアをダウンタウン、南側に向かって映してるカメラがあったり、北側に向かって映してるカメラがあったりとか、あとオーディエンスの目線が見れるカメラがあったりとか、なんかそんな感じで、まあそこにいる雰囲気を味わうことができるという、バーチャルイベントがあります。はい、今年出演するアーティストの中には、シンディ・ローファー、ビリー・ポーター、ピット・ブル、ジェニファー・ロペスとかなどなどがいらっしゃるそうです。まあスケジュールはね、変わることがあるかもしれないですけれども、そんな感じでね、著名なアーティストさんが出演されます。はい、まあね、家から出ないで見れるので、ちょっと見てもいいかななんて思っております。はい、まあ本当ね、日本の紅白歌合戦見てから行く年来る年を見るみたいな感覚かな日本では、年が明けている、まあ、1月1日の朝の時間帯ですけれども、気になる方はご覧になってみてはいかがでしょうか。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのはワシントンスクエアでございます。はい、この コーナーでこの番組でワシントンスクエアについてお話しするのは初めてかもしれないですね。ワシントンスクエアパークという公園がございます。この公園はマンハッタンのグリニッジビレッジにございまして、かなりね大きな公園です。で、花壇とか木もたくさん植えられていて、でど真ん中には噴水があって、で北側にはワシントンスクエアアーチと呼ばれる大きなね、何ですか、アーチ、凱旋門みたいな、まあ、凱旋門ほどは大きくないんですけれども、アーチがございまして、そういった形をしている公園です。ニューヨークユニバーシティ、ニューヨーク大学のビルとかが周りにありまして、結構学生も多かったりするエリアなので、若者がなんか待ち合わせ場所に使っていたりとか、結構ね若い人がたくさん来るような公園というイメージがありますかね。私もなんかヤーサマーダンスシアターのプロモーション映像の撮影でここでなんかインタビュー動画みたいなのを撮ったことがありましたかね。はい、また別の時にはこの公園をね北の東の端から西の端に歩いて行ってたら、なんかね学生がたくさんこうなんかイベントで使うものみたいなのを運んでて、で私その時ミュージカル関係のパフォーマーの人たちと一緒に 3,4 人で歩いてたんですけれども、その学生さんのなんかこう荷物がバラバラって風に煽られて落ちちゃって、なんか一緒に運んだみたいな、そんなこともありましたかね。そう、学生さんのその知らない人なんですけれども荷物がバラバラバラってこぼれちゃったので、でそれをねすごいたくさんの大荷物を2人のなんかこう女の子が運んでたから、このパフォーマー4人がみんなで運ぶのをね学校の建物の手前まで手伝ったっていうようなね、そんなこともありましたかね。この公園にはあと銅像とかモニュメントみたいなのも結構たくさんありまして、もちろんこのワシントンスクエアの名前になっている由来になっているジョージ・ワシントンの、スタチュー像もあります。ということで早速この公園の様子環境音聞いていきましょう。はい、南西の公園の端っこからスタートです。見上げると周りには NYU ニューヨーク大学と書かれた旗が、ぶら下がっている建物がありまして、まさに大学の施設のすぐ近くにあるわけなんですね。ワシントンスクエアパークと書かれた看板があって、その横には、スケートボードと自転車とカーキックボードは中ではしないでくださいねというふうな、看板があります。本当大きいその花とか植物が植わってるエリアっていうのがたくさんあって、その中の道を進んでいくという感じの公園でございます。今入ってすぐのところにはテーブルがあって、そのテーブルの上の面がチェスの盤になっていて、チェスをして遊べるテーブルがあります。結構新しくって、なんか最近新しく設置されたのかリニューアルされたのか、そんな様子です。みんなねチェスの駒を持ってきて、そこで対戦したりとかするわけなんですよね。結構たくさんありましたよ。12テーブルぐらいあったんじゃないかしら。はい、そんな感じでこう木々の中を通り過ぎるような感じで、公園の中に入っていきます。この辺のねなんかこういう雰囲気は割とセントラルパークを東 南東から入ってった感じとちょっと似てるかな。あ、割とねニューヨークの、公園にはこの水飲み場、ウォーターファウンテン、なんだ給水器があって、公園の中でお水、あの水道水ですけどね、飲めるようになっています。あのスケボー禁止って書いてあったけれども、普通にスケボーしてる人たくさんいますね。はい。あら、ちょっとなんか大きな大音量で音楽をかけてる人がいらっしゃるので、もしかしたらここ BGM がちょっと引っかかるので、音消さなきゃいけないでしょうね。ちょっと音消してるでしょう。消します、多分。えらい賑やかにやってる。これなんかイベントが行われてるとかそういうわけじゃないんですよ。誰かが勝手に大音量で音楽を流しております。と言っている間に、この公園の中心部にやってきました。こうね、あの、ホットドッグとかプレッツェルの売店もあるんですけれども、こうね、真ん中が、こう、何?円形になっていて、それのど真ん中に噴水みたいなのがあるんですよ。で、それが公園の中心で、その公園をぐるーっとね、ビルが囲んでいる感じ。ほんとね、四角い一角が公園になってるって感じなんですよね。と言ってる間に、北側の、アーチも見えましたね。なんか、こう、ホットドッグとかの屋台もあれば、なんか、なんか勝手に服売ってるような人もいるし、なんか絵とかを売ってたり、似顔絵描いたりとかしてる人もいる様子でございます。あ、ちょっと遠ざかったから音楽だいぶ聞こえなくなったかな?はい。真ん中の、これ噴水じゃないのか?もともと噴水だったと思うんだけど、いや、多分噴水です。のところで、バンバン、スケボー乗りまくってる人たちがいます。というか、ここスケボーするエリアみたいになっていますね。はい。あまり言うことを聞かないニューヨーカー。はい。自由に公園を使っている様子でございます。で、この北側、にあるのがこのワシントンスクエアアーチなんですね。はい、まあパリの凱旋門ほどの大きさではないんですけれども、結構立派なアーチですよ。そしてこの時はそのアーチの真正面、真北側にクリスマスツリーがドーンとね飾られておりました。クリスマスツリーもこのアーチ自体もライトアップされていて、まだ夕方の早い時間だったんですけれども、すごく綺麗な感じです。でね、この公園、電光掲示板でノーサウンドデバイスとかノースケーティングとかって書かれてるんですけれども、スケボーとかはダメですよ、あと大音量の、音を流しちゃダメですよっていうね、電光掲示板でもピカピカ出ているんですけれども、まあそんなことをね聞く耳は持ってないですよね。聞く耳は持っていなかったです。そうで、今北側のねアーチをくぐってはないか、くぐらずにアーチの横を通って、外、北側の公園の外に出てきたんですけれども、COVID テスティング、コロナウイルスのテスト、PCR 検査ですかね、テストを、するよっていうバンが止まっておりますね。こういったバンが、ニューヨークシティ至るところにあります。オミクロンが、やっぱりオミクロンの影響があって、またね、大流行しておりまして、ニューヨークでは過去で、12月半ばにですね、過去で一番コロナウイルスへの感染者数が多い状況となってしまっております。というところで、今回のお散歩おしまいです。そう、感染者数すごくたくさん出ているので、ミュージカルとか劇場も一時、この年末年始、年末のホリデーシーズンを、 閉鎖したりとかしている状況になっております。はい。まあ、コロナウイルスのワクチンを打っているので重症化しない人が、まあ、多いからたくさん感染してても、まあ、ギリギリなんとかなっているような感じなんですけれども、ニューヨークシティだけで100万人とか感染者がいるような状況だそうですよ。はい、ちょっと心配はしております。はい、でなんかこのコロナウイルスのワクチンのブースター3回目の接種をこうニューヨーク市とか州とかが促していて、私はもう早々と帰ってきてすぐにワクチンの3回目のブースター受けに行ったんですけれども、なんか今受けにどこそこに受けに行くと約1万円100ドルもらえるみたいなキャンペーンをしてたりとかして、まあ、せっせとね受けましょうよプロモーションが行われているという状況でございます。というようなところで、ニューヨークで丸々に行ってみたでした。
エンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
そうそう、先ほどのコーナーで喋りそびれてしまったんですけれども、電光掲示板でね、大音量禁止とかっていう風に書いてあったりとかしてたんですけれども、これって警察がまあ何て言うんですか、監視してるっていうか、管理してるというかチェックしてるのですよね。はい、でだからそのおかげで大きな犯罪とかが起きずに、まあ、安全が保たれているわけです。まあ、だからって言ってその遊んでいる人たちを絶対にこう何ですか、スケボーはここはダメって言ってるからダメでしょうって言って取り締まるほどは厳しくないんですけれども、警察が見てるから、まあ、事件とか何ですか、こうそういったことは起こること可能性が低い治安の良い状態が保たれております。はい、特にねこの公園はいつも思うんですけれども、警察官の人が割と常駐していて、こう治安を様子を見て保っているかなという感じがします。はい、でなんか警察の何ですか、監視カメラみたいなのも24時間作動していて、まあね、そういう形で安全が守られていると、そんなところでございました。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今年は私日本に結局4ヶ月半ぐらいですかねおりまして、はい、三宮駅前広場のねオープニングパフォーマンスを振り付けさせていただいたりとか、エンターアートでもケースというプロジェクトで街中でパフォーマンスさせていただいたりとか、まあいろいろ日本でも活動させていただくことができました。これもね本当にいつも応援してくださる皆様のおかげなので、本当に、今年もありがとうございました。日本に長くいて幼なじみのね子供の頃から一緒にバレエをしていたダンサーの友達に会ったんですよ。で結構このゆっくり会う機会があっていろいろおしゃべりしてたんですけれども、その中でその幼なじみに私が今こうやってラジオで放送したりとか YouTube とか あのインスタグラムとか SNS で発信していて、まあ、そのすごいたくさんの方じゃないけれども数千人の方にフォローしていただいてるっていう状況を見て、あの私ん、あなた、うんと大阪ゆかりはもう8年ぐらい前からそうやって個人で発信 していく時代になるっていう風に言っていたんだよね。だからそれをずっと継続していってすごいねって言ってくれたんですよ、幼なじみがね。でもそこでもう本当ありがたいんですけど、そう言ってくれるのは私結構ショックを受けちゃって、8年前からこの未来が予想できていたのに私はこれだけしかできていなかったのか今までと、結構愕然としたわけですよ。その分からずにやってこなかったのと、分かってるのにこんだけしかできてこなかったのが本当に大きな違いじゃないですか。それが本当になんか、あ、もう全然足りないな、努力が足りないなと思いまして、来年はもっと今まで以上にねコツコツ努力していこうと思いました。はい、コツコツ努力していくことも大事だし、あとこうこの2年ぐらい、2019年にエンターアートを立ち上げてから2年半ぐらいなんですけれども、あのなんだろうな、こうすごいなんかわーって忙しい中で作品を作っていくっていう状況が多くて、まあ、それはそのコロナの影響とかもあってスケジュールにもう限りがあってみたいな、あのそういった状況でわーってこうなんか勢いでものづくりをする必要があったんですけれども、まあ、それはすごいいい意味でこうなんていうの、勢いでバーってこう走り駆け抜けられた部分も大いにあると思うんですけれど、大いにあったからこの最初の2年半としてはいいスタートだったなっていう風に、あのエンターアートとかその私の、あの振り付けとかをするキャリアにおいてはいい時期だったなっていう風に思うんですけれども、あのなんか来年はもう少しなんか落ち着いてこう自分の作っていくものにしっかりと今まで以上に向き合ってこう作っていきたいなというふうに思います。はい、なんかやっぱりこうわーって勢いでいける、うん、なんだろう、年齢的なものもあるし、その時代的な部分もあると思うんですけれども、そのなんかだんだんその年を重ねるにつれて体力の限界っていうのもありますし、実際問題ね、なんかだから勢いでできていったことがその限界がこう今までのマックスよりも手前に来る未来が見えているので、それを見越して落ち着いてこう作っていく環境を整えていくような、そんな1年に2022年はしたいなというふうに思っております。ということで、大阪ゆかりとエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークを今後とも応援していただけると嬉しいです。はい、この放送がレディクロのレギュラー番組の中でも今年最後の放送になるということらしいので、皆様レディクロ、この1年お聞きいただきありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。来年もこの番組とレディクロをどうぞよろしくお願いいたします。皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を、そして良いお年をお迎えください。 Have a nice weekend and I wish you a happy new year. Bye.